い、というわけで BS モテモテラジ袋なんですけども、今週いや今週はですね、今声が入ってますけども、久々のあの前回すごいあの反響のあった、プロゲーマー、はい、プロゲーマー YouTuber という前は肩書きでしたけども、今はなんかよくわからないんですけど、
何しかうさんくさい感じになってパワーアップして帰ってきました。
まあ、でも何にしろ、まあ、伝説の方なんで、あの、井上さんですね。
はい。井上さん。よろしくお願いします。
で、これからなんか、ゲーセンに行かれるという。
あ、そうそう、東京にちょっと、はい。まあ、怪しい言い方で言うと、セミナーみたいな感じので来てて。
は
い。
セミナーって言うと、急に怪しくなります
ね。まあ、まあ、その辺はあんまり触れないようにして、まあ、まあ、そのゲーセン。
いいですか、触れなくて。
ゲーセンの方に、行く。
いや、ちなみに、いや、違いますよ。はい、そもそもこの時間からゲーセンに行く時点で怪しいんですよ。
はい、そうなんですか？あ、確かに。確かに、ほんまや。ほんまや。
あ、本来。中にゲーセンやってるのがおかしい。
本来なんかなんか西日暮里かなんかにあった。
いや、待って。待って。はい。地名出したらあかん。
いや、その、昔の話。
昔ね
、そういうなんか、関係ないゲーセンがってなくなったなっていう。
関係ないゲーセンね。
そう、なくなったなみたいな。てっちゃんに連れて行かれて、嘘やろみたいなのがあったんですけど、昔ね。
はい。
ただ、なんか、あれですね。お忙しい中にもう一回
出てもらえる。そうですね、僕もいやいや、とんでもないです。僕も夜ゲーの話になって、くじ数が減ってますけど。
はい。
あかんってなってますけど。はい、よろしくお願いします。
だからね、もう、だから、あんまり時間ないんですかね。
いや、全然大丈夫ですよ。もうタクシーで行くしかないんで。
ああ、そうなんですか。
はい、別に時間は気にしないです。まあ、待ってるやついますけど、それも気にしないです。
今なんか、野外から話されてるらしいんですけども、かなり音クリアです、ね。
あ、大丈夫ですか？はい。よかった。
相当静かですよね。
なんか田舎じゃないんですけど、僕の、あ、電車通ってる。聞こえます？
あ、なんか、多少。
ガタンガタン。
まあでもね、
はいは
い。でも前回相当面白い話聞かせてもらって、てっちゃんがまた
続
き話聞きたいなっていうような。
ありがたいです。
で、
僕もなんか、うん、全然よく言われる、そんなによく言われると思ってなかったんですけど、結構モテラジがモテラジかって言われるんで。
あ、聞いたって。
あ、みんな聞いてるんやと思って、うん、そう、びっくりして。
あ、結構だからゲーム勢の人とか聞いてくれて、ね、こんな。
そう。
なんか梅原とカルドセプトした話とかめっちゃ受けがよかった。
しましたね、その話。で、めっちゃいいやつでした。
で、いいやつでした。
で、死んだみたいに言ってる。あいつは優しかった。
そう、はい。いや、さっきね、もうラジオ始める前に、もう一言二言言った話がもうすでに面白くて。
そう
プレイステーションの電源を切ったことがなかったっていう。
そうなんですよ。やからほら、機械に強そうなイメージ持たれてるんですけど、多分一方的に。
まあそうですね。
全然そんなことなくて。
はい。
プレイステーションの電源つけられへんくて困ってて。
もう、念能力の制限みたいなってるじゃないですか。制約みたいな。今後一生プレイステーションを切らない。
いや、何やったっけな、ほら、トレーニングモードあるでしょ。ゲームの。にしろ、それにしろ、例えば、最近ほら、家でゲームするから、対戦相手ってネットにいるんですよ。
はい、います、ね。
インターネット上、ツイッターとか SNS で対戦相手がいたら、
うん。
お、こいつなんか募集しとるみたいな殺しされわと思って、行くわけじゃないですか。
はい。
もう当然。
はい。
それをするときに、出遅れたらまずいんですよ。
ああ。
わかりました。だから起動とかしてる時間ないんです
よ。ああ、なるほど。起動してる時間ない。はい。
もう常に立ち上がってて、インターネットも繋がってて、はい、SNS とかでこいつ絶対芝居たんねんと思ってるやつが募集を始めた瞬間に、
はい、
そこに駆けつけられるように、
はい、
絶対にプレイステーション入れっぱなしで、
はい、
僕ほんまにだからスト5が始まってから、1年ぐらい切ったことなくて、電源。
4ですよね、だからプレステ4。
あ、そうそう、プレステ4。
ああ。
電源切ったことなくて、うんうん、で、ある時、
はい、
あれかな、モデムの再起動してくださいみたいに言われて、
はい、
IP がどうこうみたいな、何やったっけ、あれ、なんかあるやん。
ありますね。
なんかポート開放。
はい。
ポートの開放をしないとネット対戦がうまくいかないみたいな。
うんうんうん、
で、僕、なんか、知られないうちにできてたみたいなんですけど、結局。でも、でもそうやってやるわと思ってやるときに、一回コンセント抜くことになって、
はい。
コンセント、いや、要は電源の切り方も知らないんですよ。
はい。あ、もう
コンセント
ダイレクトに、ムンズとこう。
そう。コンセントを抜くことによって。
お母さんじゃん、もう。
もうこのファミコン切るで、みたいな。
そう。ブンって。
アダプターから抜かれるっていう。
で、その後っすよ。
はい。
知ってます？プレステ4の電源の場所。
端っこ。
知らないでしょ
端っこ。
いや、なんかね、もうボタンじゃないんですよ、要は。
ああ。
なんかもう線、線。
線？
いや、ほんまに、線？爪楊枝一本分ぐらいの、なんか、やつがあって。
はい。
それ押さないとつかないんですよ。
あのね、ちなみに、前回お話、
はい、
してもらったときは、僕もてっちゃんもスト5はおろかプレステ4も持ってなかったんですよ。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
で、
持ってます？
そうなんですよ。あれから、いろいろ事情が変わって、
は
い、二人ともプレステ4導入の上に、スト5やってるし、てっちゃんドラゴボやってるっていう、
すごい、すごい。
状況がガラッと変わったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、
じゃあわかりますよね。電源の場所。
ただ、僕らの持ってるやつはタイプがちゃうかもしれないなっていう。
ああ、それや。なんかね、普通ほら、はい、丸いやつあるやん。電源って書いてる。ほら、丸くてさ。あるじゃないですか。
まあ、
違う、
まあ。楕円形ですね。
そうそうそう、なんかそういうの、そういうの、そういうの。
横長、ボタンですね。なんか。もういかにも
スイッチって。もうさすがに誰が、なんかもううさぎとか前に置いといたら、それ押すやろって絶対。それ押すように作られてるはずの。
はい。
いや、もう、押すように作られてないとおかしいんですよ、あんなん電源ボタンとかね、まあ、絶対に。
プレステ1とかはすんげえでかかったですよね。
そうそうそうそう。そのイメージでいたら、
はい、
ほんまにお前それ爪楊枝やんけっていうようなボタンしかついてなくて。
もうなんか工場出荷状態みたいな。
そうそうそうそう。でも、なんやったっけ、そのライングループで、普段その、ストップのラインがあるんですよ、
はい。
そこに当時、多分250人ぐらいいて、
うん、
その普段みんないろいろ教え合ったりとかしてて、
はい、
この技どうやって返すんですかとか、
はい、
家の鍵なくしたんですけどどうしたらいいですかみたいな。いや、ほんまにほんまに。そしたら LINE の中の鍵屋が僕行きますみたいな。
あ
いや、ほんまにそれあったんですよ、マジで。
ためになん
だ。それしかも2回ぐらいあったな。鍵なくなったらそいつ呼べみたいな。その、かりん使いの方が、東京から、
東京から、
神奈川で今から、そうそう、神奈川でも行くんで、みたいな、そういうハートフルな場所があったんですけど、はい、そこでその、36歳既婚が、はい、プレイステーションがつきませんって言って、
はい。
みんなに聞いてるんですけど、なかなか答えが出なくて。
まあ普通はなんかソニーに修理出せとかそういう。
いや、そうじゃなくて、電源ボタンの場所が分かってないね、俺はってことを説明するのに結構時間かかって。
故障の話じゃないねん、みたいな。
そう。つかへん言うてるけど、そうやなくて、さっきまでついとったんやけどって、はい、意味が分かってなくて、いや、どうやって電源つけんのって聞いてんのみたいな、こっちも切れてて、最後の方。
はいはいはいはい。
しか、俺早くゲームしたいのにどうすんのみたいな。
で、確かに。
それまあ、うん、結構ね、
はい、
時間かかって解決したんですけど、はい、もう二度と切らんとこうって誓って。
ただね、プレイステ4って、電源ボタンのスイッチは今の僕とてっちゃんが持ってる新しいタイプのやつも分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、井上さんの言ってることが多少分かんのが、
うんうん、
こいつって慣れるまでスイッチつけんのってちょっと癖ありますよ。
あー、ですよね、絶対。
なんかポンって押しても、簡単につかないですよ。
そうそうそうそう。なんかほら、パソコンみたいな感じ。
そうそうそう。時
間かかるみたいな。
なんか待機モードとかいろいろあるから。
そうそうそうそうそう。そうはみ込んで刺してこうやん。
そう、パチンって。パチン、ブツー
って。そう、パチン。ブーみたいな。ザーってなって、フーってするみたいな。
はい。
あれでね、やっぱりそのやってきたんで。
はい。つけっぱなしを基本とするっていう。
そう。立ち上げてる最中なんで切らないでくださいみたいな、なんか言われるみたいな。え、そうなんて。パソコンやんってなるみたいな。
あ、最初僕、プレイステ4をしばらくやってるときに、ゲームやってるときにどうやってこれ終わったらいいのかっていうのを分からなく、マジで分からなくて。
あるある。そこで終わらないのを選んだのは僕ですね。
そうですね。もう、切れないんやからもうやるか、みたいな。
ああ、じゃあもうそのまま置いとくわっていう。つけっぱなしにしとったよ。
いやいや、今もうね、プレイステ4を持ってる友達に、プレイステ4のゲームってどうやって終わんのって、僕も聞いてましたわ、そういえば。じゃあ、プレステボタンっていうのがあって、それ押すねん、みたいな。
そうなるよ。説明書もね、ないですもんね、最近。
ないですね、
ない
でも言わへんけど、なんかほら、ウェブで調べろみたいな感じ。どいつもこいつも。
特に、スト5とか、そういうの開け込んでやってるじゃないですか。
あったうん。
そうすると、そのプレステボタンっていうのの存在感がむちゃくちゃ薄いんですよ。
そう。わからんもんね。
で、とりあえず前面についてるボタン全部ランダしてみるじゃないですか。
うん、パンチしか出ないもんね。
そう、パンチしか出ないし、キックしか出ないし、もしくは、まあ、たまたま投げが出たりとか。
する。
まあ、同情しかな、みたいな。で、オプションボタンぐらいしかついてないから、 これで終わらんねやったらもう何でやっても終わらんな、みたいな。
もうほっとくしかないわ。
で、もう、あげくの果てに困って、本体の電源ボタンとか乱打するわけですよ。え、こういうことなんだから、そのさっき、井上さんが言ってたみたいな、おかんみたいに、コンセント抜かなあかんのかっていう。
そっからの話になってきました
ね。そうですね。あ、そうですね。それ考えたら僕、切る方法が分かってなかったんですよ、最初。
要は一緒ですわ。
一緒ですね。
一緒一緒、一緒。
まあまあまあまあ、そんな感じで、今や、
そんなんなんですよ。
はい。まあ、こういう井上さんなんですけども、いろいろとあれから、また、いろんなイベントがありましたよ。アーケードエディションとかも。
あ、そうですね。うん、出てますしね、ゲームいっぱい。
獣道っていうのが。
ああ、やってるやってる。
あの後あって、今、なんか空前の十先ブームみたいになってません？
ああ。意外とよく分かってないんですけど。
はい。
なってるんですね。
そうなんです。獣道を経て、なんかゲーマー同士が、誰と誰のマッチメイキングをして、この猶予期間を与えて、実先を組んでみんなが見るっていう文化がすっごい今流行ってるんですよ。
まあまあまあまあ、面白いですからね、単純に。
あれはすごい。
長いし、その、ポイントレースというかね、なんか3連勝ぐらいして後に取り返してみたいな、そういう、誰でもある数字が動くっていう。
で、多少の因縁とかもあるって、なんかやっぱり面白いっていう。だからなんか、獣道っていうイベント仕掛けた、梅原ってほんま面白かったなっていう。
うん、うん、ね。
ねあれでもう、あれじゃないですか、特に、獣道の1回目って井上さんが、すごいこう、好きな、アニケンさんとか出てたわけじゃないですか。
そうそうそうそうそう。あ、いや、1回目はね、あ、そうか、1回目からアニケンか。アニケン対、
最初の、そう、きっかけはお坊さんとか、
あ、そう。大倉橋がまだあって。
あって、あれ、まあ、ゼロ回。
あれも、最強に盛り上がってしまったっていう。
うん。あれが超盛り上がって。
大倉橋って言ったら、もうなんか、そもそも合わせていいのみたいな。そういう。
あんな仲悪いって知らなかったです
ね。ほんまは。僕ら的には、ほんまに大丈夫なんて、やっぱり、なってた。
その前の対談からもすんごい面白かったんですけど。
その対談から面白かった。
そう
もうガチすぎやろっていう。で、試合が良かったですよね、あれ。
うん。まあ、梅原が結構思ったよりも強かったっていうか、はい、ちゃんとやろうとしてて、まあでも、しっかり負けてみたいなのが良かったですね。
なんかできすぎてましたね。
うん、ね、ほんまに。うん。
まあ、2からやって。
まあ、勝野が倉橋さんっていうのも良かったし。
まあ、そうですよね。
うん。
まあ、一番やってる人が勝つっていうのが。
うん、うん。
ただガイルも見ててもすっごい面白かったんで。
いや、強いっすね、やっぱりあの人。
すごいですよね。
小高さん。うん。
あ、小高少年の方も。そう。あれもすごかったですね。で。
いや、強すぎ、小高少年。あんな強いと思わんかった、俺。
俺も思わんかった。
アニケン対小高少年。
いちいちね、うまかった。
って、井上さん的にはどうですか？
僕は正直もうちょっとアニケン勝つかなと思ったんですけど。
なんか前評判
は。やっぱりなんやろな、攻略がやっぱりその、抜けてたとこがあるかな。近距離の小技の使い方とか。
うん。
あと、台足？
はい。
ガイルの台足の振り方とかがすごくその、まあ、僕はあんまり見たことない感じの動きでしたね。X のプレイヤーの中では。
最新って感じなんですかね。
そうですね。新しい。まあ、要は
進化してんねんな。スパツ X っていうめちゃくちゃ古いのに、未だに攻略とか見たことない動きっていうのがやばい。
そう。っていうのを思いましたね。あとやっぱりやっぱり基本的なところでもしっかりちゃんとやってる。
うんうん、
なんやろ。弾が飛んでくるじゃないですか。
はい。
やっぱり剣が波動拳、コマンド技やからいっぱい打てるんで、ソニックよりも。
そうですね。
単純にその回転数で上回るんですよ。
うん。
ただ、そのガイルの方がソニックの硬直少ないから、うん、飛んできた球を冷静に返し続けれたら、
はい、
ガイル側がアドバンテージ取っていくことがあるんですけど、その冷静に返し続けるっていうアクションゲームが実はめっちゃ難しくて、
うん、
言うたらそのマリオで向こうから、はい、ほら、キラー、
はい、
ミサイルが飛んでくるんですけど、はい、踏んじゃダメなんですね、うん。マリオやったら踏めるけど、踏めないんですよ。
踏めないです。踏んだ
ばっかり。で、地上に行ったら当然、
はい、
まあ、X やったらガードが一応あるけど、
はい、
波動ガードをした時点でそれでも押されるから、はい、基本的にガードしてダメ、
うん。
ってなるとやっぱり飛び越えるわけじゃないですか。
はい、
で飛び越えるんですけど、 遅い球と速い球あるわけじゃないですか。はいはい、
弱。
それを、そうそうそう、速さを見てから、うん、そのタイミングが合わせてピョーンってするような遊びみたいなゲーム、はい、でありつつも、はい、さらに上手くなってくると、速い球ってバックジャンプしたら、その後ろに飛んでる自分を球が追い越していくみたいなイメージ。
はいはいはいはい、
速いと、
うん。
で、遅い球に対してそれをしてしまったら、うん、自分と同じぐらいの速さで球がピョーンと飛んでくるから、食らってしまうんですよ。はい、だから速い球は見てからバックジャンプして、
はい、
バックジャンプするとほらソニックが溜まるから。
はい。ああ、なるほどな。
で、着地でソニック打ち返せるっていう。
はいはい
はい。で、遅い球には垂直ジャンプでかわして、うん、その場からもう一回やり直しっていう、その、使い分け。
はいはいはい。
球の速さをちゃんと見れる距離にいて、うん、見てからそのそれぞれのジャンプを使い分けてっていう、ところのアクションゲームをほとんどミスってなかったんですよね。
は
い、
ああ。
もう やったらわかる、絶対やったらわからないけど、無理なんですよ、そんな普通。
無理ですね。難しいですね。
そもそも、真上に飛ぶっていうだけでも結構その、球を踏んでしまう人がいっぱいいて。
言いますね。だから、何波動なのかっていうのを瞬時に見抜くのってなかなか結構。
そうそうそうそう、そう。
素人はなかなか難しいんですよね、あれ。
いや、まあ無理ですね。本当に。どんなにやってても、めっちゃやってる人でもやっぱり球踏んじゃうことはよくあるんですけど、よく踏まずに、やりきったなっていうところがありますね。うん、見分けながら。そういう基本的なこともうまかった。
なるほどなぁ。その後ですよね、今、うん、エンパラに集まってる人らがもう10作やろうっていう、
そうそう、
流れになったんが。
ずっと。うん。
で、あれで。
もともとね、うん、スピードが違うとかもあるんですけどね、関東関西って。
関東関西でスピードが違う。
そう、獣道なんぼでやったか覚えてないけど、確か関西遅くて関東早いんですよ。好みが。
ターボさんじゃないんですか？
そうそうそうそうそう。3は関東やったから、確か。
え、関西って、ターボさん、必ずしもターボさんじゃない
?1 やったと思います、僕の記憶では。
マジで
遅い、一番遅い。
最近に2になってきたんかな。ちょっと僕もその辺現役じゃないから分かんないんですけど、昔は、関東3の関西1みたいな感じでかなり違って、しっかりやろうぜっていう方と、
はい。
いや、そんな思んないやろ。早い方がええやろ、みたいな。ちょっと逆やったら申し訳ないんですけど。確か、まあ少なくとも1と3両方に分かれてたのは絶対に。
今
で、それ結局その、はい、大会とかでじゃんけん勝った方がスピードを選ぶんですけど、
はいはいはいはい。
そこにもその、モラルっていうかマナーっていうか、もうここはお互いにでやろうや、みたいな。やったりやっとか、あいつ関東のやつだから1にしたろう、みたいな。とか、それはさすがにちょっとやりすぎとか、あと普段の対戦でも、確か買った方がスピードを選べるようになったかな？
乱入側が選べるんじゃなかった。あ、
乱入やったかな？
受け側ですね。受け側。
そうですよね。買って待ってる方はスピードを選べるんですけど、それをその、みんな1でやってるのに3でやるのはちょっとお前どうなんみたいな。でも、はいはい、アニケンさんとかはそんなん好きにしてしたらええやん。買ったやつの権利やんけって言って、言うてはるみたいな、そういうその、
ですね。
文化的な側面もあったりして。
乱入側は、なんですかね、キャラ選べるんやから、乱入される側はスピード選んでいいやろ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
なんかそんなのありましたね。
言うてありますよね。
うん。ただ、
関西はね、やっぱりその、アニケンさんが全てなとこあるから、アニケンさんが、いや、こうやろっていう、その、大きな心で言わはったら、
はい、
そうですねってなるんですけど、うんうん、基本的にみんな。
で、今なんかあれですね、モンテとか、西中島のセガとか。
やってますね。
まあ、ターボさん固定でやってますね。
へぇ、3になったんや、じゃあ。じゃあもしかしたら逆やったんかな？あんなことないと思うけどな。
なんか
もしかしたら1、3逆かもですね。それかもうみんな3でやってるのかな？
3 になったのかもしれないですよね。
ね。
僕もその当時、
まあ、本当今のこと全然わかんないんで。
なんかもう
スピード違う問題は絶対にありましたね。少なくとも。
ありますあれが、あのスピードの問題があって僕当時 X ってやらなかったですもん。
ああ。やっぱその昔から X っていうかストツをやってる人からしたら、
はい、
もうその速いスピードって足払い差し返されへんみたいな。
そうそうそうそう。
そういうのってちょっとありえへんみたいな。チューチューチューって人に強い技を振ってるのが強いっていう。だからほんまにスト5みたいな僕らが言うところの。
はいはいはい。
サードやってる人が5やったら、うん、しょうもない技をなんかスカスカ連打してんのがもう気に食わへんみたいな。
うんうんうん、
何でお前技を使ってんのに差し返されへんねんみたいな。
はい。
そういうのがやっぱりありましたね、そのターボ。疎通ターボでいきなり速さが上がった。
そうですね。だからスーパーって実は、結構好きな人多くて。
そうですね。ゲージもないし。
そう、僕らの時もスーパーでスピード戻ってくれたんが安心やったんですけども、 なんか、ガチな人とかは、スピード戻すなよ、みたいな。
うん。
あったみたいな話を聞いて、不評やったっていうのを、後で見て、え、不評やったんっていう。
あったあった。まあ言うても僕らその時小学生とかやから。
はい。
現役の時やってた時ね、実際にターボが出て。全然その分からずに遊んでたけど。後々聞いたらあったみたいな。
そうですね。スピードで、なんか結局、どのスピードでやり込んだらいいねんっていうのが分からなくなってしまったっていうのが、特に X は選べたから。
うん。だから、あんまりルールに関わるところまで、プレイヤーが好きに選べない方がいいっていう、
ね。まあ確かに。
うん。選べると、やっぱりそこで違う環境でやらされるっていうことは出てくるんでね。最低限のルールはもう一個にしといてくれっていう。
そうですね。スパツ X の本当に、僕的には気に食わないのは、スピードが一定じゃないっていうのが嫌やったなって思うんですけども、好きな人はスピード選ぶのも好きみたいなんで。
ああ、まあね。ライトユーザーはライトユーザーいますしね。
なんとも、僕はもうやり込み勢じゃないから、もう口差し挟むとこじゃないけども。ただ、今、大会とかやってるのを見ると、みんなターボさん固定やから。もう多分固定なんですよね。
そっか、3の方に行ったんや。
うん、3固定ですね。4はさすがにないですよね。
絶対これいつか1に落ち着くんやろなと思ってたけど、3になったんですね。
言います。どう
面白いな。
多分3ですね。
まあ、そうなんですね。
スタンダードが。
へぇー。そういう流れなんや。
そういうみたいですね。
これちなみに今日って僕、どこまでどういう話まで OK 出てるんですか？
スト5の話も聞きたいですし、ドラゴンボールの話も聞きたいですし、
なるほど。
あと、もう一つ予定してるのが、ゲーム場話聞きたいなっていう。
ああ、はいはいはいはいはい。ゲームバーとか相当グレーですよね、だから。
そうなんです。最近、もうすごい、問題とかもありましたやん。
まあ、なんやろな、ゲームバーのどんな話がいいですか？
まず、ゲームバーって井上さん的に面白いのか、みたいなとか。
いや、要は、
はい、
何が悪いかというと、
はい、
ゲームセンターないんですよ、最新のゲームが。
ないですね。
そう。まあ、そこだけなんですよ。
ない、
結局のところ。
スト5とかいうやつが流行ってるらしいんで、ちょっと触ってみたいなって言っても、まあ、ないっすかね。
そう。5もドラゴンボールもないんで。
ないですね。
結局やっぱり対戦って、
はい。
ね、顔見えへんやつとネットでやるもんかっていう、ところが。で、要はね、何がそれがあかんかというと、
はい。
相手が本気でやってる保証はない。
まあ、そうですね。
相手別に飯食いながらやってるかもしれんし。
片手でやってるかもしれないですしね。
そうそうそう。何やったら途中で弟に変わってるかもしれんし。
そう。
ほんまにほんまに。
いや、ほんとね、スト5やってて、不可解な動きするやつっているんすよね。
そうそう。ほんでまあ、やっぱりゲームやからルールってあるじゃないですか。
はい。
でもゲームのルールって、いとも簡単に破られるんですよ。
ほうほうほう。
回線抜いてくるとか。さすがのお前最後までやれやっていうところで回線抜いてくるとか、むしろラグを意図的に起こしてくるとか、あるんですよ。
起こせるんですか？
起こせます。特に、PC 版やったら簡単に起こせます。
へ
ぇー。あえて言わないですけど、流行ったらめんどくさいんで。
ああ、いいですね。
簡単にラグを起こせます。だから要は自分が気絶とかさせられて、要は大きな隙をさらけ出して、
はい、
相手に殴られるってなったら、
うん、
ガーッとラグを出して、相手が殴られなくてみたいな。そんなんもできちゃうんですよ。でも、
うん、
それがたまたま発生することもあるわけで、わかんないじゃないですか。
わかんないですね。
しかも、殴れないじゃないですか。
殴れない、
ね。いないから。
はい。
そう。殴られへん場所で何をしてるかなんか、そう。全くお互いの信用がない。
はい。
だから本当に結局信用がある相手と待ち合わせしてやるしかない。
は
い、
うんうん。
ってなってくると、結局他の対戦って何なんて、もう対戦でもないやん、そんなんってなってきたら、
はい。
やっぱりオフで、殴れる距離に相手がいるところでやるっていうのが、すごい大事で。
で、昨今こう、みんなおっさんになってるから、友達んちでプレステ4でやろうやみたいにならないですよね。
そうなんですよね。ならないです。
どっかで集まれるところが。
そもそも、仮にね、はい、そもそも人の家でやったところで、
はい、
よっぽどお互いかけてるものが分かってる相手やったら別ですけど、
はい、
基本的にうぞうむぞうでやったところで、
うん、
何もかかってないんですよ。ただじゃないですか。
はい。
ゲーセンで最低保障があるから。
うん。
50%。お前らの保障が勝ってやけど、そう。 お前がほんまにこのゲームの中で何をしようか勝ってやし、もう好きなことしていいけど、負けたら50円払うのお前ぞっていう。
うん。
それが、やっぱりその最低限のルールっていうか、はい、それで秩序が保たれてるところがあったんで、ただってなったらね、うん、全然話変わってくる。別に負けてもなんか自分が気持ちを適当にやって、それで試合が終わった時に、どっちが勝ちましたかってなったら、
はい、
それは、本来やったらその最後に立ってるものが勝者、はい、50円払わせた方が勝ちに決まってるじゃないですか。
うんうん、
でも、その50円がなくて、お互いタダでやってるんやったら、もうそれ気持ちいいことしたやつの勝ちちゃうみたいな。
ああ、まあでもまあ、そう、ね。
あるでしょ。
気持ちよくなっちゃったらしょうがないですよね。
そうそうそう。めっちゃ頑張って練習して、
はい、
苦しいことをして、
はい、
めんどくさいことをしながら、
はい、
一生懸命買ったやつと、
うん、
もうアホみたい好き勝手しラーメン食いながら試合してて、
最後になんか、マージャンみたい。
そうそうそうそう。でもなんか気持ちいい動きいっぱいして、ああ、面白かったって終わって負けたやつ。これ、どっちがゲームの勝負者なんて言われたら、迷いますよね。
はい、でも負けて気持ちいいんやったらなんか強いなっていう感じが。
もうなんか、ねえ、その楽しくやってる方のやつの方がなんか得てるものが多いんじゃないかっていう。
僕、今、スト5でネットでまあ対戦するしかないんですけど、やってて、やっぱり常になんちゅうか、ぐーってなってますけど。
なるなるなるなる。
いや、負けて楽しいっていうのがないんですけど。
うん。そら、そうやね。普通はそうやん。試合やもん。
もう本
当に。負けて楽しみだしたら終わりやから人間。
もうなんか、
ほんまに。
でも負けて楽しんでる人がいるんやって。
あ、いっぱいいるいっぱいいる、そんな。ああ、面白かったって言ってゲーム終わってるやついっぱいいるから、そういう奴らとね、当たってしまった時に、もう、俺じゃそいつを任すことはできないんですよ。
寝る前にちょっとやるんですけど、
あの、
なんか、負けて終わりたくないみたいなのがあります。
あるあるある。じゃあ、それは普通のことなんだけ
ど、ね。あ、それは普通ですよね。
そうじゃないとゲームやってる意味ないし、はい、本当はね。
せめて最後買ってから寝ようみたいな。うん、
そうそう。まあ、対戦ゲームをやってる意味がない。もうドラクエやっとけよ、お前みたいな。
ああ、ドラクエ。
なんで俺の時間をお前にくれてやらないかんねん。お前が一人でできるゲームしようけってなるんですけど、
はい、
そこででもそういうモンスターが多いから無敵なんですよ、基本的なやつは。
モンスター。
ほんと、負けようがないから、あいつら。勝てない。まず。あいつらに。あいつらからポイントを取れないんですよ。
ゲーセン時代はそういう人たちは、でも、いた
んで。いや、別にいいんですよ。そんなやつなんぼってもいいんですよ。
あ、いいけど、50円は減ってるぞっていう。
そう。買ってんの俺やからな。俺金払ってない。お前払ってる。
ああ、いくらでも、
だけの話。
いくらでもなんか、しょうもないことしててくれ
っ
ていう。
お、好きなことしてこいやと。俺お前殺すとお前の金やしっていうところは守られてたんですけど、
はい、
今もう本当に奴らが失うものがなさすぎて完全にモンスターなんですよ。
完全モンスターって
完全にモンスター。
勝てない勝てない。勝ちようがない。勝負が発生しないんですよね。だから。
まあ、でもなんか、ランクマッチっていうのがあるから、そういう人たちは、下の方にどんどん沈んでいくから、二度と当たらないみたいな。
いや、そうでもなくて。
あ、そうでもないですか。
ゲームがひどすぎて、
はい。
割とポイント持ってるっていうか、来るんすよね、そういうのが上の方に。
え、来れるの？
来れる、全然。その、なんか、大味なプレイとか、好き勝手したやつが結構勝つみたいなゲーム性なんで。
マジっすか？僕がずっとブヌヌって言ってるのに。
いや、一番怖いのが、
はい。
そいつにもし負けたらどうするって話で。
ああ、ショッキング。
勝ってるからまだ、
はい、
こんなこと言ってよ、言
われて。心が保てるけど、負けたら。
ギリギリね、はい。ギリギリ保てるけど、もしそいつに負けた場合、もう完全にもうなんかもうね、
はい、
死んでるじゃないですか、
それから。
死ぬしかない。
まあ、獣道10先で負けるようなショッキングさですね。
いや、本当に。もうなんか道歩いてたらなんか引かれたみたいな。はい、どうしようもない。
だから、スパ4とか、スト5とかのザンギとかアビゲイルがめっちゃ嫌われるんですね。
そうそうそう。そういうのが強いからね。そういうなんかほんまに、トラックみたいなことしか勝てるから。
まあトラックみたいなキャラですね。確かに。
はあ、ほんまね、どうしたんですか、あれ。
え？
あ、もう。
もしもし、聞こえます？
あ、聞こえます、聞こえます。大丈夫です。
でじゃあ、井上さんに聞きたかった、はい、スト5、はい、アビゲイルエディション。
ああ、ありましたね。
もう終わりましたけど、
そう。
終わったんですけど、あれは一体何だったのかという。
あれは多分、作ったやつが、全員泥酔してた。はい、シャブ決めてたかどっちかっすね。
シャブ決めてたか。
シャブか酒じゃないと、ああ、ならない、絶対に。
なんなんですかね。
もうなんかその、IQ が95だったら、あれできないんですよ、絶対に。
ああ。
もう明らかにその人の形をしてない状態で作ってないと、ああいう風にならない、絶対に。
不思議ですね。でもまあ修正されてしまいましたね。
で、また修正するでしょ、はい、余計意味がわかんなくて。お前、それでええと思って作ったんちゃうんかっていう。
何
じゃあ何がしたかってんだよ。
なんか不可解な事件。
それでも余計にその、なんていうかな、IQ の低さがわかるっていうか。
うん。
要は、そうなると思わずにやったってことでしょ。あんなもん、もう出る前から、調整、なんかアホみたいな日本語の、
はい、
ほんまに、ね、小学生が書いたんか、Google 翻訳したんかわからんけどみたいな。調整見た段階ですでに、はい、これアビゲイル終わってるやん。めちゃくちゃ強いんちゃうんってみんながもう言うてるわけですよ。要はもう僕らはそのデバッグテストっていうか、
うん、
触るまでもなく、
はい、
わかる？やってる人間からさ、はいはい、やってない人間でも見たらわかるわっていうレベルのことをしといて、うん、で、実際にそれをやらしてから、
はい、
もう一回弱くするってことは、うん、奴らは、その、うん、ゆっくり調整を考える期間もあり、
はい、
テストする期間もあり、
うん、
ね、実際にそれを触ってテストするね、機会もいっぱいあったはずやのに、あのアビゲイルがそこまで行ってるってことを気づけなかったっていう。うん、もしくは、
うん、
わざとやってるのか知らんけど。
なんなんでしょうね。内部告発とか欲しいですね。
いや、まじ、あ、知ってんすよね、実際は。
あ、そうなんですか。
はい。もう、誰がカプコンでバイトしてるかも全部知ってんすけど。
え、誰
おしげ以外に。
はぁ、いや、誰か、なんかもうてっちゃんとよくわからへんから、あれかなって、カプコンの開発の人の誰かが、マットギアに娘でもさらわれたんかなっていう。
そうそうそうそう。いや
貴様っていう。
そうならんかったらならへんからな。
うん、
挑戦したぞって。これで娘は解放されるんだろうなって。
アホやろと。
不思議ですね。それでまたそこを調整し直して。どういう未来を、どういう未来を描いてたのかなっていう。
描けてないんやろ、やからほんまに冷水してるんやろ。
ビジョンもなかったっていうことですかね。
あったらあんならないですからね。ほんまに。
なんかアビゲイルみんな使ってくれたらいいなとかって思ってたわけでもない。
いや、もしかしたらでもほんまにそういうピュアな気持ちだったかもしれへんけどね。もしかしたら。
新キャラだし、みたいな。
新キャラだし、ちょっと強くし、みんなに使ってもらってなんか、大きいキャラやから見栄えもいいし、みたいな。大事か、お前
見栄えもいいし。
もしくは
そういうことを本当に、ピュアな気持ちで考えてたかもしれんけど。
ここまで強くしても、まあそんなに人気でいいんやろうから、まあ強くしとこうかな、みたいな、うん。それがバランスや、みたいな考えなのかな、とか。
まあ、実際僕辞めましたからね、実は。
あ、そうなんですか。
あれで辞めました。
ああ。もうこんな
あれ、やっぱプレステが実は、
はい、
電源を一生切らなかったプレステが、
はい、
もう段ボールに入ってて、今。
ああ、
一切やってないですね。
じゃあドラゴンボールの方も。
もちろんやってないです。
あれも、
まあその、うん、まあ、この先の話に今日行っていいんかどうか知らんからも行かへんけど、
はい、
そんな簡単には、
はい。
もう先に金貯めようと思って、どうせやったら。
あ
もうお金貯めることしか最近しないですね。
もうゲームはとりあえずは置いといてっていう。
そう、一切やってないです。でもとりあえず、その、株コン株を余裕で回りきって、
はい、
なおかつまあ、10年、20年、特に金稼んでもいいっていう状態を、
うんうんうんうん、
まあ、あと2ヶ月ぐら
い
で終わらせようかなと思って。
はいはい、そっからゲームがまた、
そうそうそうそう、またそこからやろうかなってゆっくり。まあもともとそういう生活なんでね、最初から。
ね、
いつも失踪するじゃないですか。
そうですね。
失踪して金貯めて帰ってきて、
はいはいはい、
ゲーム打ち込んでっていうのを繰り返してきて、今回もまあそこそこ金持ってたからできるはずだったんけど。
サイクルですかね。
そうそうそう。そのサイクルがちょっと今回甘かったっていうか、
うん、
プロツアー回ったりするのを子供4人育てながらするってことが、思ったよりお金かかって、ちょっとできないなと。
うん、
最初はその賞金目当てに行って、家のことなんか全部もう金渡して待っとかしてって思ってたけど、うんうん、ちょっとこれは金足れへんなってなって、しかもそれってその、できて1年なんですよね、そのサイクルが持つのって。
はいはいはい、
賞金全部取ったとしてもですよ、
うん。
ある程度その去年一番買ったやつと同じぐらい買ったとしても、
うん、
まあうちの金の消費スペースじゃ1年かな。
はいはい、
いや、月250万入れてますから、ね、家に。
いやー、今
マジで。これほんまにマジで。そんなんやから、まあおそらく足りへんから、
うん、
ちょっとこれは賞金でもきついなってなって、
うん、
まあ賞金でいけるだけの貯金要は、そんだけもちょっとまあきついかなと思って、まあ、先に金貯めるわって。
なるほど。いや、もうプロゲーマーって言ってるけど、そんなに余裕ありそうな感じじゃもうないですからね。
いや、ないっすよ、みんな。ないっす、ないっす。一部のその本出してるやつとか、 そういうところも芸人、要は、はい、芸人まで行ってるやつがある程度食えてる、ある程度ですね、それでも。ある程度食ってるだけの話で。全然他なんか、もう、どこまで言うていいの？今をときめくプロゲーマー、
はい、
名前出さないですけど、にしても、はい、ほんまは首確定やったんですよ。
は
い、首確ってたけど、はい、まあ、新しいゲームが出てくれて、
はい、
まあすごい強かったから持ったみたいな、そんな話をよく聞くぐらい。
なるほど、なるほど。いや、本当に厳しいな、厳しい世界やなと思いますもん。
まあ、厳しいというか、そもそもその、雇用っていうのを舐めてるやつしかおらへんから、その雇う側がね。
雇う側が。は
い、その、例えば、20前半とか、はい、下手したら18とか、
うん、
何やったらそのね、35とか、そういう人間を雇って、そこに時間を費やさせるってことは、
はいはい、
もうそれ職歴に書かれへん、もしくは書いても意味がないようなことを、ゲームしてましたっていうのを、うん、それに時間を割かせるわけじゃないですか。
はい、
ってなったら普通は、その、ね、終身雇用じゃないけど、
はい、
ある程度、蓄えができる、できるとか、社会保障があるとか、
うんうんうん、
そういうものを持ってしか人って雇えないはずなんですよね、本来。
まだそんなレベルじゃないですもんね。
バイトで来るやつとかってまだしも、ある程度特殊な技能で世界で何番みたいなやつを集めて雇っといて、はいはい、
うん、
そこが保証されてないっていうのはもう、舐められっぱなし。
もうなんか、所詮契約でしかないみたいな感じですもん
ね。そうそうそうそうそう。もうまあ、便利な視聴率みたいな、せいぜい。
それが、
その
例えば
程度しかない。
ソフトバンクホークスのプロ野球選手とかやったら、契約するときに、引退しても、ソフトバンクグループで絶対雇うよみたいなのがあったりとかして、ああいうのって。
そうそうそう。で、まあ、なんやろな、その、もちろん、プロ野球選手とプロゲーマー比べたら、レベルの差が運命の差なんで、
はい、
その、まあ、レベルっていうのはちょっと乱暴な表現だけど、正直まあ、その水準が違いすぎる。例えばその、プロ棋士、将棋の。
はいはいはい、
になれるだけの資質と努力と才能、うん、まあそういうものがあった人間がプロゲーマーにいたかっていうと、
はい、
プロ棋士って今200人ぐらい知らないですけどいるんです確か。
あ、そう。
1年でだいたい3、4人かな、わからんけど、うんうんうん、なってるはずで、
うんうん、
それに匹敵するまあ能力というか技術というかそういうものを持ってるやつがプロゲーマーにいるんかってなると、
うん、
それこそプロゲーマーまあ50人ぐらいいるのか知らんけど、
はいはい、
2人いたらいい方みたいな。
うん、
まあ、ちょっといるかどうかもわからんぐらい。で、才能とかに関してはともかく、やってること、ゲームの中で。だけを取り出したら、
はい、
ほんまに、奨励会にも入られへんレベル。なんですよ、正直。
うん、
でもなんでそんな奨励会にも入られへんレベルのような内容のプレイをしてるやつが、そのまま強い、勝ってるかっていうと、
はいはい、
もう単純に全体のレベルが低いんですよ。
まあそうですね。
ゲーム、その格闘ゲーム、うん、対戦ゲーム、ストリートファイターっていうものの、全体のレベルは、もう、そんな程度なんですよ。奨励会レベルのことをプロでは一生懸命やってるぐらいのことでしかない。うん、で、なんでかっていうと、
うん、
そのやっぱりクソみたいな調整とか、あと新作がポンポン出るとか、
はいはいはいはい、
そういうことされると、レベルって上がりようがないんですよね。
上がりようがないですね。将棋の駒が、毎年変わりますとかってやばいですね。
そう。なんかいや、もうなんかそんなレベルじゃない？ちょっと今日から飛車いっぱい投げようぜみたいな。飛車投げて一番遠くまで飛んだやつの勝ちみたいな。
もう投げるって。
投げ勝負になる。
前に進むとかじゃなくて投げようって。
そうそうそう、もう全然、ちょっと遠くまで飛ばすやつの勝ちなって言って。
うんうんうん、
でもね、それをもしやった時に、ハブが分かったって言って、
うんうんうんうん、
ハブが飛車投げ出したら、みんな投げるしかなくなるんですよ。
はい、投げるしかないですね。
でしょ、うん、もうその最強のやつが、じゃあ俺明日から飛車投げて飛ばすわって言ったら、
うん、
みんな、ね、僕普通に将棋打ちますって言えないんで。それはもうなんかその勝負から逃げたことになるっていうか、その一番強いやつがやってるフィールドでやるしかない。でも、それを強要してくるのは、調整であったりとか、新作がまあ、ポンポン出てきたりとかする環境。
そうですね。将棋アーケードエディションとか出たらもうどうしようもないですもんね。
う
ん、
そう。
で、そうやのにまだ将棋
やってるおじさんいるけどね、将棋アーケードエディション。ずっと将棋やってるおじさん。
だからそれってあれでしょ、まだサードやりますみたいな状態になっちゃうわけじゃないですか。俺はもうサード
だからでも逆に言うたら、その、逆にね、ずっとサードやってるやつとかって、
はい、
やっぱり、その、まあ、ハブさんがいない世界でやってる、失礼な。
まあ、
失礼な話をすると、
ハブは投げ出して
る。ハブ抜きでやってる。
そうです。
ハブはもう飛車投げてるから、
うんうんうん、
そこにハブはいない状態でやってしまってるんですけど、
うんうん、
それにしては、やっぱりレベル高いんですよ。
は
い、
まあ、それにしても。
そこ上げてきてる。みんな上手くなってるし、サード勢。
うんうんうん、
みんなすごい上手くなってるし、新しい技術も発見されてるし、心理戦にしてもやっぱりみんな強くなってきてるなと。やっぱりその、
いいですね、
そうやって一個の答え続ける奴らはやっぱり強くなってね、しっかり強くなってる。
ついに沖縄優勝ですからね、クーペ。
そうそうそう、すごいすごいすごい、うん、ほんまに。ね、うんうんうん。でも、そこにほんまにハブがおったらもうちょいちゃうかったんちゃうかみたいな。
それがなんかこの間の獣道みたいな。
うんうんうん、
あの、弟子剣が粉砕されるっていう。
うんうんうん、
抜きさんに。
そうそうそうそう。
あ、抜きさんに。
いや、あれは、
うん、
あれは違います。はい、
あ、違うんですか？
あれは、古参の大してやってないやつに、現役最強が負けたっていう話じゃないです。
は
い、あれ、あれはね、あの時の獣道、
うん、
抜き弟子剣、
はい、
小高二剣、
はい、
マチャボ小川、
うんうん。
あれは、実は全員、コミュニティターゲットだったんですよ。
え？何ターゲット？
あれはコミュニティ、チーム戦。
あー、そうですね。それはそうです、ね。
あれは完全にチーム戦でした。あのね、
うん、
もう、見えたもんね、ほんまに。
うんうんうん、うん。
これは、分かってもらえへんかもしれんけど、本当に、あの試合見てて、もう、後ろに誰がいるかが全部見えた。全員の。
兄
剣の後ろには関西勢がいたし、うんうん、小高さんの後ろにはマッツンがおったし。
うん。
それが全部見えた、本当に。で、抜きの後ろにいたのが化け物すぎた。秋田さんですね。
秋田さん。
うん。ちょっとね、マニアックな名前かわからんかもしれない。
全然知らないですね。
天才なんですよ。
あ、そんなサードの天才が。
うん。サードじゃない、ゲーム。
ゲームの天才。
うん。僕よりも、もしかしたら攻略が強いかもしれない人がおって。
うん、ほう、全般強い。
いや、やってももちろん強いんですけど、特筆すべきは攻略でその人のことについて。
ほうほうほうほう。
特にその人対策を組み立てるロジックの正確さとその的確さで、そのやっぱ割り切りっていうか、こいつはこんなもんやからこれで殺せみたいなことの決め打ちの速さとか、そこがやっぱズバ抜けてる人がいて、関東に一人。もう明らかにその人が見えた。あの、八景、ガードさして、
うん、
破山衆って言うんですけど、狂って回って
きて、はいはい、よくやってましたね、破山。
使わないですもんね、普段。
あれ全部弟子剣対策ですね。
ああ、そう
だ。八景機構のタイミングで前ボール必ず入ってるから、弟子剣取れないんですよ、破山が遅いから。ワンブロちょっと待って中足とか、砲翼に対してやってると破山全部食らうんですよ。
なんか
で、置き攻めも、全部ファジュージャンプ。遅らせ打撃っていうところの遅らせが、ジャンプに噛み合うタイミングじゃないっていうのを見てて、全部ファジージャンプで、重ね投げはもう諦めて、で、めっちゃ遅い下がりとか、ブロッシュ込みとかを飛んで逃げて、端を入れ替えるっていう、それがもう最初から最後まで機能してて、で、抜きはどっちかっていうと、そういうのできないタイプなんですよ。自分で人対策とかは。絶対に人に教えてもらってる。でもまあ、そこの人をね、人がお抜きに味方して、したくなるっていうのがあいつの魅力やから、大抜きの。それはやつの才能なんですけど。
弟子剣側はそんなにバックアップなさそうな雰囲気がすっごい。
いや、でも、やっぱその九州勢を背負ってきてるっていうのはめっちゃあったんですよ。うん、九州にもチュンにいる必要やつ、
うん。
それはものすごい見て分かったんやけど、照準が大抜きになってなかった。弟子剣はサードを進撃するんですよ、あれ。
そうです。対策にハマってしまった。
すげえ名言っぽい。弟子剣はサードを進撃
する。でも、
そう。おふきは、弟子剣を殺しに来た。
あ、いいね。
チームでね、しかも。その、サードっていうものを、ずっと真面目にみんなでやったからこそ、弟子剣だけ殺しに来たチームには勝てなかった。
まあ、そうでしょうね。なんか、すごいわかるわ。
あれはそういう試合でしたね。
そうでしょうね。今、ウルツのせいなんですかね。なんか。
インツ。
いや、ウルツ。
ああ、ウルツ、ああ。
ウルツの影響か知らんけど、スパツ X の大会とかむっちゃ盛り上がってますよね。
あ、ほんまに。へえ、全然見
ない。大会の、参加人数がどんどん更新されてってるんですよ、
ね。へえ、すごいな。かけることか。
そうです。
へえ。
ウルツ人口がなんかどうも、増えてるっぽいんですよね。
いいっすね。
だからこれ
もうやっぱりなんか、みんな、
はい。
ちょっと最近やか MOV も言ってたけど、
はい、
もう5良くないみたいな。そういうその新しいところについていって、正直。いや、それはまあ MOV が言ったってことではなくてね。
はいはいはい、
一応。そうじゃなくて、もう、みんなのね。
はいはい、
要は、一部の、一部のお金もらって世界回ってるような系統のやつ、以外は、はい、
系統のやつ。
このゲーム、ええんちゃうん。そんなんやるやったら昔の面白いゲームみんなでやった方が面白いんちゃうん。ゲーセンで。っていう風に
思最近で言えば、ヴァンパイアセーバーのリリースが優勝とかもすごかったですもんね、あれ。
今回コメ丸が買ったけど、あ、ん？中西でコメ丸か、うん、買ったけど、ずっともうそういう流れになってて。
まあなんか修行の成果が報われますからね、昔のゲームは。
うん、そう。
今のゲームはちゃぶ台返せないですからね。
そうそう、
ね。調整ないしね。
突然ルール変わるから。
今のスト5のルール上やったら、昔の黒田が9とかを積み上げたみたいな状態って起こり得ないですからね。
そう、ない、アビゲイルに乗り換える速さを競ってる。
うん、次の調整が強いやつを。
何に変えるかみたいな。
そうそう、本当に本当に。誰が一番最初に、もったいぶらずナビゲール使えるかみたいな。
もったいぶらずに。
そこだけの戦いだから
な。みんなの見切りがすっげえ早いもんな。
うん。いや、でもまだ遅いよ。
まだ遅いですか。
もっとフードなんかさっさとバーディー使ってよかったし。
ああ、バーディーを。
うん。いや、本当に。絶対強い。
豚尾さんとバーディーで、お互いバーディーで対戦して。35歳以上には見えないなですって言って、ぴょんって飛んで、お互いに見えんからもらえるとかして。
ほんまに。
最高に楽しかった。ずっとカンカンとバナナ投げて、ずっと、やって、このキャラ最強じゃんって俺。
中段の、飛び込む投げとかって、マジ、見えないんですよね、僕ら。
ああ、やっぱね、慣れてないとね、うん、ああいうのは。
なんか、来るぞ来るぞとかって思ってても、あって。
わかるわかるわかるわかる。
厳しいですね。
まあ、というか、要は適当にボタンを押してた。うんしたら返せるからああいうのは適当にボタン押すゲームやから、うん、
適当にボタン押すゲームなんですか。
そうそう見てからどうこうしようってじゃなくて、うん、元々強い技をいっぱい振っといたら、はいはい、ああいうふざけた技がパンって返せるから
ふざけた技、
うんうん、もっとふざけた方の勝ちみたいな。
ああ
中途半端に真面目にやってると反応できなくて食らうとかがあるけど、うん、最初から相手以上にふざけといたら、うん、よりふざけた方が勝つからほんまによ
りふざけた方が勝つ
よりふざけた方が勝つ
もうほんとほんと
難しいゲームですね。
どんぐらい規制なくてるかみたいな。
難しいですわ、あれ。相当もう顔真っ赤にしてますからね。
なるなるなる。
なるよね。
いや、まあ、ドラゴンボール面白い、ドラゴンボール。
ドラゴンボール面白いですよ。
みんなドラゴンボールすればいいよ。
ドラゴンボールでもう5-1とかが世界最強みたいにやってますやん。
すごいね。今、うん、
で最近話題にもなりましたよね、ツイッターで。ゴイチがいると寒いとか言って。
まあ、寒いの？
っていう発言をゴイチ本人が聞いて、
はいはい、
へこんだって、同じ関西勢にそんなこと言われて、
関西勢に
そうそうそう、まあ。お前が来なかったら盛り上がったのに、みたいな。
まあ、ネタに交えというか。
そうそう、笑ってしまった、それみたいな。そこまで精神攻撃するかっていいね。
うん、まあ、やるべきや。
あ、やるべきなんです
ね。やるべきですよね。
それでゴーイチが泣いてくれるなら何もでも。
そうそうそう。泣いて、前が見えないよってなるんだったら。うん、対戦前に、あ、お前と当たりたくなかった。
ほんまお前おったおもんないわ。お前おったらシーン冷めるわって言いながら対戦始めたり、辻から。
そうしたらもう、勝てる可能性が上がる。
ほんまお前さえ今回は今日楽しかったのになって言いながら、スタートボタン押さえる。
井上さんが見るところのドラゴンボールってどういうゲームなんですか？
やっぱ、メルティーブラッドに似てるかな。
はあ、似てますよ。めちゃくちゃ似てます。
それと51とか、うん。
メルティーとか、アルカナとか。
ああ、はあ。
アルカナとメルティー足して、なんか 1.5 で終わったみたいな。
てっちゃん、アルカナハートも好きやったな。
好きだし、メルティーブラッドもまあまあ好きだった。
だから、そのメルティーの技術っていうのが実はあって。
はい。
ほう。ほんまはそれ一回書いてあろうかなと思ったんですけど、誰も分かってないから、おそらく。書かないから誰も分かったとしても。ゴーイチがなんで強いのか多分分かってないみんな。
あ、分析は井上さんしてると
思う。僕は分かってます。ガード力とかはほぼほぼ嘘で。
嘘、
うん、
嘘
結局見えないタップは見えないし、
はい、
投げ抜けにしても、 釣ったら食らうし、普通に。
うんうんうん、
そこじゃないんですよね。あの、それをやっていってる崩しの最中に仕込まれてるファジーとか、
はい、
あと、空中戦で押すボタンの順番、
はい、
とか、そういうそのメルティーブラッド要素がめっちゃあるんよ。あの、相手のジャンプ攻撃をガードするであろうタイミングでジャックパンチを押しといたら、
うん、
相手がすかしげになった時にちゃんとこっちが勝つとか、そういう基本的なこと。
うん、井上さん、メルティーブラッドもそれどうやってたんですか？
いや、言い方、言い方ことない。見たことすらない、ほとんど。でも、わかります。
なんでそういうのってわかるんですかね。
いや、わかるわかる、そんなさすがに。だってもう、何年 ?25 年とか30年とかっていう勢いでゲームしてる。
こう、やってると、あ、このゲーム、こ
ういう。さすがにわかる。うん。あ、こういうことが行われてるんやなっていうのは。
なるほど。新作とかやった時の、なんかその、理解力って半端ないですよね。
うん、そりゃそうでしょうね。だってもう、今までのどれかには当てはまるから。そのドラゴンボールにしても、あ、まあ、メルティー足し、メルティー足す、うん、まあ、アルカナみたいな感じかっていう、その、常時があるから。
うん。
基準があるから、やっぱり分かりやすい。
でもそれだけじゃなくて、なんかあの、オセロとかそういうやつとかでも、なんかむっちゃ上達しますよね。
うん。ああ、やってたね。
ああいうの
って。オセロ一回流行って、スト5ラインで。
スト5ラインでオセロがやるっていうのも、もうすごい話なんですけど、そういうなんか。
いや、でもね、あれはね、うんうん、ちょっとね、
ええ、
あの、最後、グダってやっぱり、
はい、
まあ、なんていうかな、どんなに上手い奴がいても、ええ、絶対に俺が負けない状態に最後なって。
とんでもないですね。マスターレベル。
いや、っていうの、いや、違う。っていうのも、もう、うん、ありありでやろうぜってことになって。
ありあり？
そうそうそう。あのもう、何しても勝った方が勝ちなって俺言ったんですよ、一回最後。
ほう。
で、それ以来一回負けてないんですけど。
ええー。
あいつらちょっとね、うん、その試合、勝負を舐めてるっていうか。
ほう。
これ、冒頭で言うの初めてなんですけど。
なんですか
ちょっと舐めすぎ。僕がどこまでやるかっていうの
を。オセロで。
え、わからない？何してもいいよ。
なんか、コンピューターに打たすとか。
そう。でもさ、はい、今から対戦のオセロのアプリをみんなでダウンロードして、
はい、
そのアプリで人対人でやろうねってなった時に、
はい、
その辺のやつに絶対負けない方法ってわかる？何でもありで。
うまいやつにやらすとか、コンピューターにやらすとか。
でもコンピューターにやらしたくてもやらされへんやん。アプリで人対人になってるから、設定が。
なんか、同じ盤面状況にしといてコンピューターに考えさせてできないんですかね、あれ。
そう。それを、パソコンの方で、
別のゲーム。
もう一個アプリ立ち上げて、そう、別のゲームでオフトロ立ち上げて、相手が打ってきた手を自分が打って、敵を最強のコンピューターに設定しておいて、そいつが打ってきた手を真似て、自分が携帯で打ったらいい。
ああ、やっぱりそれを、
そう。
して。
自分がレベル初のコンピューターやん。
あ、そうですね。
そんな、そこら辺のポットでないって負けるわけないやん。だから、ありありっていうのはそういうことやから。
はいはいはい。
要は俺の中では、一番強いコンピューター探してくる勝負になってたの、特に。
ああ、なるほど。でもなんかそういう。
どのマシンゴが一番、マシンゴじゃないや。どの機械オセロが一番強いかを探しに行くゲームを俺は始めたつもりだったのに、
はいはい、
誰もついてこなかったっていう。みんな一生懸命出るって。
アイテム CPU を用意してたらよかった
んですよ、ね。そう、いや、もちろんするやろうと思ってて。
あ、なるほど、ね。で、あ、お前の CPU こいつ、強いの連れてきたなっていう。
そう。
感じのゲームに。
将棋ソフトのボナンザみたいなやつを連れてきたみたいな感じ。
そう。
電脳戦の。
で、ボナンザ対ボナンザをしたときに、
うん、
結局、初手取った方が勝ちなのかとか。
はい。
うん、
そういうことがしたかったのに。
あ、そこまで詰めたかった。
そう。なんか、面白くない終わり方したなと思って諦めたんですけど。
なるほど。でも、そういうことも含めて、なんかあれですよね、攻略とか見つけるのってすっごい得意ですよね。
まあ、いやね、20年も年やってるからね。
なんかもうゲーム全般、このゲーム。
パチンコパチスロという攻略プロみたいになってきますよね、もう。
うん。
パチスロとか
もあったら今もそれだけで食ってるしな。
おぉ。なんか前のラジオ出てもらった時の、何でしたっけ、合宿免許でこれ永遠に落ち続けた最強じゃないみたいな攻略とか。
これ詰めるやんみたいな。
そう。
攻略。合宿免許攻略プロとかやばいでしょ。
いや、だから多分、
うん、
買ったら何してもええと思ってるから。ないんですよね、ルールが。
なかなか僕らゆっくりしてるっていうか、遅れてるっていうか、そういうのって思いつかないんですよね。
まあ、それはでも人として当たり前で、
うん、
別にそれは悪いことじゃなくて、そのね、みんなこう、 モラルっていうか、ここまでっていうラインを引いて、ね、普通やるやん。あの、合宿所の迷惑かけたらあかんとか。
いや、そういう発想が、なんかまず、合宿所をまず攻略しようっていう発想すら浮かばないから、なんなんやろっていう。い
どれが最大効率かな、みたいな。
うん、あそうそう。
どうしたら、この状況を最大に持っていけるかな、みたいな。
だから新作のゲームとか出ても、なんかぼんやりやってしまってますね。これは何をしたら強いんだろう、みたいな、よう、その、思いつくっていうか、そこを見つけるプロセスっていうのすごい気になるっちゃ気になりますね。どういう考えでその新作のゲームを立ち上がった時に何を考えてんのかな、
あ
まずどこ見てんのかなとか。
今でもそうなんやけど、はい、まあ今って要は投資ずっとしてるわけ。
はい。
やけど、結局、みんなが騙されやすいのは、
うん、
まあ別に今日投資の話するつもりなかったけど、はい、一応すると、
うん
特に投資でみんなが騙されるのが、
うん、
要は、まあ仮想通貨にしろ、その為替、ポンド円とかドル円にしても、うんうん、その、ドル円にあったらドル円で、その、ドル円の値段、
うん、
106円なら106円っていうものが、はい、今から上がるか下がるかみたいな、
うんうん、
それをみんな置いたがるんですね。
うんうんうん、
それを予測、未来予知するために、うんうん、いろんな手法を使ったりとか、
はいはいはい、
ね、いろいろあるんですよ、
うん。
そういうことをみんな考えて一生懸命やって、うん、まあ本でも読んで勉強してやっていくんだけど、
はい、
全然違うと、
うんうん。
そんなもんで読めたら苦労せえへんわと、
はいはいはい。
絶対読まれへん、それは、うんうん。そこで勝負するんじゃなくて、
うん、
あれって結局ね、
うん、
投資全般そうなんですけど、結局その、誰か得しているってことは、誰か損してるんですよ。
そうですね。
絶対に。
うん、
お金の回ってる量は変わらへんわけやから。
うんうん、
ってことは、しょがりやと。自分より弱いやつをいかに見つけに行くかのゲームなんですよ。
はいはいはい。
絶対に。
うんうんうん、
で、そのまあオセロにしても何でもそうで、いかに、相手ですね。その、うんうん、ゲームを攻略するんじゃなくて、相手を想定して、
うん、
その、弱い相手っていうものがどこにいるか。
ああ。
どうやったら自分より偏差値の低い相手と戦えるか。
うわあ、なんかもう、あれですね、メタ的なゲームになってる感じですね。
うんうん、オセロにしてもさっきの話でもそうやん。
そうですね、
別にその外側、どっちがオセロ上手いかの勝負じゃなくて、そう、俺のソフトの方が強いやろと、お前より。そういう状況を作りに行く。投資でもそうで、
うん、
ドル円、明らかに機関投資家しかやってない。
はいはいはい、
もう、多数、要は、なんやろ、ドル円にしろ何にしろ、投資って多数決なんですよ。
うん、そうですね、うん。
誰かが上がるって思っていっぱい買ったら値段ほんまに上がるわけで。ってことは、その、多数決ゲーム。
うん。うん、
その、みんなが賭けた方の、人が多い方に一緒に賭けに行ったら勝つゲーム。多数決なんですね。でも、
うん、
その多数決と違うところが一個だけあって、
はい、
票ってあるやん。
はい、
その1票2票の票、
うんうん。
票を金で買えるんよ。
そうです。金イコール票ですもんね。
金で買った票で多数決するわけやから、
うん、そうですね。
金いっぱい持ってるやつは、その時点で票いっぱい取れるから、はい、単純に有利なの。
うん。
ってことは、
はい、
そんなね、原資200万とか300万とか、仮に1000万あっても、勝てるわけない、はい。そんなもん。
そうですね。
レベルは違うじゃないですか。
うんうんうん。
本物のと。じゃあ、どこに、自分より偏差値が低い人間が集まってんねんって。
うん。うん。
それを、まあ、常に追求して。うん、
追求して。
勝てる相手がいるところに行く。
うんうん。
いや例えば分かりやすい話で、なるほどな、まあ、最近仮想通貨やってても、その、めっちゃ評判の悪い取引所があるんですよ。
はいはい。
注文通らへんとか、注文出してるのに5分ぐらい遅れるとか、
うんうん、
あとストップ注文って言っても、こんだけ負けたら勘弁してくださいみたいな、
はい、
ここまで負けたらもう僕この注文手放すんで、ここでロスカットってか自分でね、ロスカットじゃなくて、はいうん、ここでもう決済させてくださいっていう注文とかがあるんやけど、そんなんもう機能してないみたいな、失敗しましたって言われる。
失敗しました。何の
ためのこと100万入れたとして、
うん、
もう10万負けたらやめたいから、10万のところに LINE 引こうと思って、LINE 引いてんのに、うん、朝起きたら失敗しましたって書いてて50万減ってるみたいな。
うん、
アホやん、そんなん。
ありますね、
とか、
うん、
その取引所自体の特殊ルールがあって、みんなその特殊ルールに対して何やねん、これクソやなって文句言ってる。はい、また損したわって言ってる。
うん、
ってことは、うん、そこでね、
はい、
注文が遅いせい、ストップ注文が効かへんせい、
はい、
特殊ルールがアホなせいで損してる人間がいるってことは、
はい、
誰か得してるんですよ、絶対に。
そうですね。
それは、どうしたらそのアホどもの分を借り取れるんか。その話でしょ。そこでね、例えば、はい、自分でやってみて、うん、うわ、ほんまや、これクソやって言って、ね。それで金減らすやつって、もう三流もいいとこなんですよ。
う
ん、で、さらにそこで、この取引所はクソやから使わへんと、うん、最初から。うん、こんなアホなことやってられへんっていうやつは二流なんですよ。
うんうん、
ほんまもんは、あ、こいつら損してるってことは、拾えるわと、
うんうん。
それを拾いに行って初めてなもんなんですよ。
ああ。なるほどね。そこで、垂直するとか、足ら旋空するんやったら、それ、分かってないと止めれるやんっていう。
うん。
そういう発想ですね。
それをひたすらやってて、
うん。
でも、その、なんやろな、その、一人でやっても、ね、取れる単価って限られてるっていうか、はい、やっぱりその、周りに教えてあげたりとかしてたんやけど、
うん、
ちょっとやっぱりテクニックがいるっぽくて、
はい、
みんな難しくてできへんって言い出したから、うんうん、その僕がやってる手法を、
はい、
要はツール、
うん、
システムにしてもらって、まあそれを売り歩いたりとかして、
うんうん、
お金にする状態。
あ、そうだね。
そのオセロでいうところの、うん、CPU に打たせるにはみたいな、
うん、
そう。
CPU 打ってるっていう、
うんうん、
そう。その状態にできるものを、僕は作れないんで、作ってもらって、
うん、
それを販売しに行く。
なるほど。
まあ自分でも当然回すけど、みたいな。
パチンコとかも得意でしたもんね。
やってましたね、ずっとね。ひたすら嫌味で止め打ちしましたね。
いや、もうそういうのとか、だから、ゲーム
とか。だって、いつね、井上さんのおかげで、パチンコをだいぶ稼いだと思うよ、マジで。
やって
た。マジで。
だいぶ稼いでる、みんな。
いやー、恐ろしいですよね、そういう攻略できるっていう。
そうですね、人が思わない、だから、モラル、飛び越えるっていうか、
ないからね。
そこみたいな、
うん。パチンコにしても、やったらあかん打ち方をしてるから、こっちは。当然、その、見つかったらできんっていうか、ある程度のラインを超えたら追い出されるんやけど、じゃあそれ基本的にじゃあみんなやらへんのかというと、いや、そう違うやろと。追い出されるんやったら、ってことは、追い出されるまではやっていいってことやん。
ああ、なるほどね。
言うたら。別にそこで殺されるわけでもなし、追い出されるまで何も抜けるか、それが何店舗あるんか、
うんうん、
どんだけ追い出され終わったら沖縄スメンクになるんかみたいな。
沖縄スメン
クになる。その食い口がなくなるんかと。
はいはいはい。
そこを順番にやっていくだけの話やんっていう。
いつぐらいからあれですか、ゲームの攻略得意やなって思い始めた。
いつやろうね。
最初にこのゲームこうやったら勝てるやんとかって思った最初のゲームって何です？
いや、それはもう自分で気づいたんじゃなくて、
うん、
周りの人に、やっぱすごい頭のいい人がいて、
はい、
あ、こういう風に攻略ってするもんやなっていうのを常に学んできて、そうなっただけかな。別に自分が上手いと思ったことはなくて。
あ、そうなんですか。
白いたちくんとか。
ほうほうほう、それはどれ、
あの人って、あの天才なんよ。あのサードの。
あ、サード。
うん。
サードのあの、誠の。
そうそうそう。あの人はね、すごい、まあ、武闘派っていうか、
うん、
武闘
派。
すごい、フィジカルが強い人。
お
ぉ、怖いっ
すね。実際にすごくフィジカルが強いんやけど、実は、それ以上に頭がいいっていうか、すごい変わった人で、
うん、
もう攻略がズバ抜けて早くて、ズバ抜けてすごくて、
うん、
ランクが攻略の、
うん。
それを見て育ったから、ああ、そうなんやって。まあ、イタチ君だけじゃないけどね、うん、そういう人たちのものをゲーセンで見ながら育ってきて、うん、ああって。
やっぱりその攻略が上手い人がやっぱり井上さん的にはすごかった感じですかね。ゲーム
で。いや、まあ、本当にそのすごいっていうか認めるとかっていうレベルになってくる。まあ、イタチ君は当然も認めるどころの話じゃないけど、やっぱりでも結局梅原ですね。
ああ、
梅原を殺すか殺さないかだけ。
だ将来的にそのゲーム、再開するってなったら、やっぱりターゲットになってくる。
当然ですね。当然。他にやる意味がない。
もう、梅原を倒すまでのゲームという。
そうそう。いや、もう別にスト5はどんなクソやろうが何やろうが。まあ、やってるゲーム
その時にまだ、その再開した時にスト5やってるんであれば、もう。
そう。
当然。
まあ、もうすぐだけどね。
もうすぐ。
もう本当にあと2ヶ月。
あ、そうですか。うん。楽しみです。
まあ、あと1、2ヶ月で、ミッション
完了する。6月ニューヨークですからね。
そう。もう、結構、4分の1ぐらいまで削る、
うんうんうん。
まあまあいけるやろうと。今結構本当に、もう仮想通貨にしてもね、 取引とかしてなくて、うん、ほとんど、うんうんうん。もうシステム作って売るか、コイン作ってる。うんうん、ずっと、うんうんうん。コイン自体を作ったりとか、取引所作ったりとか、そういうことに、まあ、コンサルっていうか、関わらせてもらって、どうこうっていうことばっかりになってるから。
うんうん、いや、楽しみですね、その。
そうですね。
また、エボの決勝とかで。
そうですね。はいはい。というか、これ時間大丈夫なんですか？
いや、大丈夫ですよ。もうここで、とりあえず一旦止めようかなとは思ってるんですけども、ね、もし忙しかったら、次のとこ行ってもらっても。
じゃあ僕ちょっとは、タクシー乗ろうか、そろそろ。
あ、じゃあ一旦ここで止めるは止めますね。
そうですね。はい。はい、
で、また参加してもらうか
どうか。前半終了で。
はい、前半終了で。はい。
前半終了
で。はい。はい。はい。はい。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。